こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮武哲郎です。
オブジェクトアイオンの沼田です。
内月です。
シェアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回は2つニュースをご紹介したいなと思います。まずじゃあ宮武さんお願いします。
はい、僕が紹介するのは、シーン、についての、記事なんですけど、まあ、シーンって中国系の会社でもあるので、なかなか情報ってその特になんか正確な情報とかあと内部情報ってなかなか、出ないんですけど、あの中国のメディアを見るといろいろ出ていまして、でもともとそのシーンとかも僕も知ったきっかけの一つが、その、中国に行ってその英語でその発信してくれる、ルイマーさんっていう方がいるんですけど、彼女が書いた記事、でもともとシーンっていうのを知って、で最近また、そのシーンについての記事を書いてたんですけど、そこはよりその、内情の話、を、してくれたっていう、ところで、そこについてちょっと紹介していきたいっていう、ところで、まあ、彼女がその伝えているのは、そのファストファッションの中ですと、その生産、性を上げるためにその、新しいスタイルのオンボーディングを、できるだけ早くすることで、価格帯をできるだけ低くすることで、そこの、大量の在庫を、抱えながらその、効率性を上げることの3つを、まあ、やっていかないといけないのがそのファストファッション、ではあるんですけど、ほとんどの会社がその3つ目 その効率性を上げる、っていうところが、ほとんどできてなくて、でそれを、できているのがまあシーンなんじゃないかっていう、話で、で、まあそれができるのが、まあ、そのシーンの、フレキシブルな、サプライチェーンであるっていうところで、そこの、まあ、中身のちょっと解説を彼女が、してくれてるっていう、ところですね。
どういう中身なんです
か？そうですね、どういう中身かというと、まあ、そもそも2014年から2017年にかけてかなりそこの、サプライチェーン周りに投資を、しているんですけど、うん、そもそもチーンの本社、本社っていうかその、一オフィスがある、場所の、周りにめちゃくちゃサプライを抱え込んでいて、
もともとあったとかじゃなくてそこに建てて
くみたいな、もともとそのサプライヤーたちがいる、うん、いる場所でもあるんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど、
そこの、うん、何百社とも その地域で提携をして、で、確か
南君タウンってやつですかね。
そうですね、うん、南君タウンっていうところ、で、まあ、そこの中の1地域の、半分ぐらいの その製造キャパシティが、シーンがもう占めてるみたいな、っていうレベル感の、まあ、彼らがそこまで、まあ、大幅に
アパレル工場都市ですよね。
もうそうですよね。そこの1地域の半分をもう取っちゃったっていう、レベル感なんで、
半分の人がシーンで働いてるわけですか
みたいな感じですよね。
すごい。
なんで、まあ、それぐらいやっぱりそこのサプライチェーン周りに、かけてるっていうところで、で大体2つのパターンのサプライヤーがいまして、で一社がその、かなり、まあ、シンプルなデザインを、まあ、作ってくれる人たちで、でもう一社がそのオリジナルデザインを、製造してくれる、人たちで、で両社ともそのシーンの、MES ってマニュファクチャリングエクセキューションシステムで、独自開発してるソフトウェアなんですけど、その製造をの、エクセキューションするようなシステム、でして、で何をやってるかというと、その、デザイナーが、オンライン上で写真を、いっぱい見つけて、それをシーン の, 社内バイヤーに送り込んで、でそこの写真のプールの中からバイヤーがこれがいいんじゃないかっていうのを選ぶんですよね、そのバイヤーと、まあ、マネージャーですね。でそれで、最後 の, デザインのプールが集まって、それを、その製造者に、まあ、そのサプライヤーに送り込むんですよね、その写真を、うん、でそこの写真を、作れるかどうかっていう判断をして、作れる場合はそのサンプル品を作って、 で、それを、送って、まあ、そこから、デザインプロセスとその製造プロセスが始まるっていう、ところなんですけど、そもそも全部そのシーンの、チャットというかシステム内でそのチャットの記録とかも全部残るんですよね。なんでシーンとしては
ソフトウェア上で今おっしゃってたコミュニケーションが全部完結してるんです。全部行われてる。すごいな。
ログとして全部残る、
うん、
なのでシーンとしてはそこのデータが全部たどれるっていう、ところで、で大体その、そのデザインが届いてから3日以内に基本的にサンプル品が出ないといけない、
でそれがね鬼なんですよ。
鬼ですよね。まあ5日以上なった場合はサプライはカットされると。
カットされる。
まあなんで結構、うん、
ボルトとやり取りした時もそこまでの速度は無理でした。
いやそれは無理じゃないですか。
これ言って大丈夫ですよね。
いいんじゃないですか。それはさすがに3日でサンプルは出てきてないんで。
作れなかったからお前らダメとは言われなくてよかったなと思って。
よかったです。
なんでまあシーンの、ソフトウェア上でそのスコアリングのシステムがあって、
そこも
その各サプライヤーをランキングするんですけど、
面白いですね。
そのまあ、タイムリーでそのサンプル送ってくれるかとか、その在庫の、レベルとか、あとその、ミスをした、率だったり、あとその、うん、いい商品を作った確率とか、
うんうん、
それいわゆるその実際商業利用まで至ったものの、
サンプル出してそれが商品までいったかどうか、
いったかどうかの、率ですよねっていうところが、大体サプライヤーの4割ぐらいの、スコアリングに反映されるんですよね。そういう要素が。で残りの6割は何かというと、オーダーボリュームですね。なんでどれだけ実際その、そこから作ってるかどうか、
うん
っていうところで、で、そこのランキングを5つのレベルに分けて、で、その一番下の、いわゆるパフォーマンスが一番悪い、層の、の中の、一番下の3割が基本的にカットされるっていう、定期的に。
定期的に。
なんで、まあ、結構厳しい、です。
厳しいですよね。3割ボトム全部定期的にもう自動的にカットですからね。
で、まあ、また新しいサプライを探しに行くっていう、ところなので、
まあ、同じ人なんじゃねえかって気もするけど。
ちょっと違う会社名
名前変えて
違う現実説あります。
変えて同じ人がやってる説はなんかちょっと感じたんですけど、ま
あ、シンガーが覚えてないかもしれないです
ね。覚えてらんないですよね。そんな。
そうですよね。
さ、なんか工場が40万あるっていうなんか書いてあったね。確か
多分あれその地域全体で、
ね、全体でその プールとして、だからその中で選ばれたサプライヤーがシーンと取引できるっていう、
うん、
なんで、まあ、しかもなんかそこのそのプロセスとかあのデザインとかそのサンプルを仕入れるとかそこら辺が全部なんか自動化されてるかっていうと全くされてなくて、
うん、
めちゃくちゃマニュアルな作業っていう話らしいです。なんで結構シーンってそのよりな結構自動化されてるんじゃないかみたいな説ってずっとあったんですけど、実は違うっていう、ところがまあ一つ面白いところ、だったかなっていう、ところです。なんでなんか個人的にその記事を読んで、何を思ったかというと、そのシーンの、まあ、いわゆるこのフレキシブルサプライチェーンっていう、セットアップがなんかそのどこまで行けるのかっていう、なんかその売上的にどれくらい行けたりとか時価総額的にどれくらい行けるんだろうっていうのが正直分からなくて、で なぜそれを話してるかというと、そのファストファッションって結構データ活用したりとかもするんですけど、でシーンもこのデータを活用してその、サンプルを、どういうサンプルがいいかっていうのを選んだりとかも多少なりはしてるんですけど、ファッション特にファストファッションってデータが場合によって昨日もらったデータが明日なんかあんまり意味なくなったりとかするケースってあるので、なんで結構その回転率が早い、そのデータに対して、まあ、どうシーンが成功できるのかっていうところがまあ一つあるのと、あともう一つはそのやっぱりそのサステイナビリティとかそういうものがまあもし今後よりプライオリティ化された場合にはマシーンも、 まあ、最近も結構批判されている人も増えてますけど、結果としてでも売り上げは上がってるので、
うん、
なんで、まあ、あのそこら辺のその多分課題っていう、特に上場する、時にそういう課題っていうのが出てくるんじゃないかなっていうのは思いますね。
アメリカで上場するんでしたっけ？
その予定らしいですね、
うん、
一応、会社は、アメリカに置いてあるみたいな話もあったりとか、
あのなんかやっぱ低コストと低価格とあの速度ってやっぱそのサプライヤー間のすごい競争があるから成り立ってるんだなっていうのはすごい、
うん、
あとやっぱり直接彼らがつながっているのと、うん、全サプライヤーにその彼らのソフトウェアを入れてるっていうのがやっぱり強いですよね、う
ん、MES でしょ、
はい、
マニファクチャリングエグゼキューションシステム、
うん、そうですね、
そのソフトウェア自体はシーンの自社開発の独自のものってことなんですね、は
い、でそれによってリアルタイム性があって、そこのこのサンプルくださいみたいな、このデザインで、なんかサンプル作ってくださいとか
サプライヤー多分そこに写真上げていくんだよね、自社のサンプルを。
そうですね、
そのデザイナー選ぶだけなのかな、それを。
なんで、デザイナーが写真、選んでプールして、それをそのサプライヤーに送って、サプライヤーがそこから、場合によってはそこで自社でもやるんですけど、場合によってはそこからもサンプル品をそれをベースに作るとかいう感じですね。まあ、なんでその回転スピードがすごい速いっていうのはやっぱり他だと、まあ、中国にかなり、力を入れてるからこそできる、ことですよね。
その町行ってみたいよね、一回。
どんな感じ、死因率が。
確かに他の国ではなかなかできないかもしれないですね。
いや見てみたいですね、その、
うん、
MES も管理画面とか。
あのソフトウェアすごい気になりますよね。
そうそうそう、
あの一回転するのをなんか実際見てみたいですね、
見てみたいですね。そのスコアリングの仕組みとかはちょっとなんかアリババとかにも近いのかなとかって思ったんですけど、
でも多分最初のそのデザイン選ぶところがその社内のバイヤーとマネージャーがやってるんですけど、それは多分めちゃくちゃマニュアルなプロセスなはずなんですけど、
そうですね、
でも多分大量の写真が、から選んでるはずなので、それってめちゃくちゃ人を雇ってるのか、何かしらのなんかそこもその社内のなんかプロセスがあるのかはちょっと気になりますね。
はい、じゃあちょっと次に行きたいと思います、はい、で次はちょっと私が気になってるサービスというかご紹介したいんですけど、コミュニティコマースプラットフォームの TYB っていう Try Your Best っていうサービスをちょっと紹介したいんですが、ちょっとその前にその創業者の人のバックグラウンドをちょっとまず説明したいなと思います。でその創業者の方がダイハニーさんっていう方で、アウトドアボイスっていう主に女性向けのアスレジャー系 D2C ブランドを運営創業されていて、2017年とか18年ぐらいにすごく盛り上がってた、
うん、
グロシエの次の女性 CEO ぐらいの世代って感じですよね。
なんか次のルルレモンになるみたいな感じでしたよね、
う
ん
うん、ルルレモン、もう我々のポッドキャストでも多分何回か出てんじゃないですかね、
う
ん、その、
そうですね、
話がゲストで出たわけじゃなく、
ゲストで出てほしいですね。
ゲストで出てほしい。
それこそなんか本当にやめた、退任されたって話でしたと思うんですけど、す、ね、
はい、
結構本当にルルレモンを脅かす存在になるんじゃないかっていうぐらい話題になってたブランドなんですけど、でその退任されて最近で新しくその作ったサービスが TYB っていうサービスなんですけど、その、まあ、アウトドアボイスのすごいところを簡単に言うとコミュニティの強さというか、こうリアルイベント、あとアウトドアのブランドなのでリアルイベントをランニングのイベントやったりコミュニティを通じてブランドを知るみたいなちょっとやり方をやっていた人で、
うん、
結構そのコミュニティっていうのがすごく強く軸にあるブランドなんですよね。でそのタイハニーさんがその数ヶ月前に起業したサービスがトライオーベストっていう、その彼女が定義してるのは Web3 系のコミュニティコマースプラットフォームっていう話をしていて、うん、端的に話すとブランドとファンがインタラクションし合えるコミュニティ作りを目的としたサービスって感じなんですけど、まあ、それを詳しく説明すると、 ユーザーはその好きなブランドのデジタルコインとかプライベートチャンネルにのアクセスを意味する、ユーティリティとしての NFT が付与されるとか、まあ、限定イベントに参加できるとか、そのステータスをコレクションできるっていうそのデザイン的にはインスタのプロフィール画面をにコレクションが並んでるみたいな感じ、宮崎さんが入ってるっていう話を聞いたんですけど、そんな感じですよね
そうですね、あの今多分 TYB を実際言ってと使えるブランドが1社しかないんですけど、
はい、
あのそれがジョギーっていう、ブランドでして、ジョギーのブランドの説明をすると何が正しいんですかね、
ランニングする人向けの CBD ブランドみたいな感じですね。
なんで、まあ、そこの、はい、そのジョギーの NFT を、購入すると、ジョギーのその TYB コミュニティに入れるんですけど、今、1000人近くですかね、多分入ってまして、で、で、その NFT を持っているとそこのコミュニティに入れるんですけど、そのコミュニティ内にそのチャレンジっていうものがありまして、で、そこのチャレンジを、やると、そこのコインだったり、そういうものがもらえるっていうところで、でチャレンジはあのブランド側が指定するものなんですけど、結構幅広い、ものがありまして、なんかその例えば、その例えば商品、新商品の、名前を、なんかアイディア出してくださいとか、場合によってはその、社内 の, あの、曲のプレイリスト、プレイリストの曲をなんかおすすめお願いしますっていう、場合もあれば、最近あのチャット機能とかも結構強化して、まして、最近 UI がちょっとあのスラックっぽくなったんですけど、あのそこでその、まあ、そのコミュニティを、強めるため、のものもあったりとかしますね。
なんかそのローンチ本当にしたばっかりなんですけど、そのさっき言ってた宮崎さんが言ってたジョギーっていうブランドもそのタイハニーさんがあのローンチしていて、でそのブランドしか今使えないんですけど、なんかそのアウトドアボイスと同じようにそのランニングコミュニティをリアルに作ってブランドを認知、あとコミュニティサービスを認知を広げてる感じがして、なんかその面白いのがその走るそのランニングクラブを実際にタイハニーさんが運営してるんですけど、走る前だと思うんですけど、なんかその商品をその場所にみんなが集まってるところにこう持ってきて即席のポップアップみたいなのをやるんですよね。でなんかコミュニティ作りがプロダクトのオンボーディングにつながってるというか、実際に会ったことがある人とがこうオンラインで再度つながるっていうのはめちゃくちゃ体験としていいなと思って、なんかそのテックの部分もやりつつクールなリアルプロダクトも作って、でさらに実際に会ったことがある人同士のコミュニティを運営してるっていう意味で、元 D2C 企業家のだからこそできる、なんていうかコミュニティとか Web3 のコマース体験なのかなっていうのは思いました。
やっぱりその TYB のコミュニティ内で見ても、やっぱりその結構地域別でコミュニティを分けたりとか、まあ、よりなんかそのフィジカルで合うような形を、やっぱりすごい取ってるなっていうところで、なんかあのまあランニング系のブランドであるからこそ一緒にランニングしましょうとか、であのタイハニーさんもあのアメリカ中多分今回ってるんですけど、そこで一緒になんかランニングしましょうみたいな、感じとかもやってますね。
結論もランニングは
ちょっと日本に来てくれるかっていうところですよねちょっと日本メンバーがほぼいない気がするって
なんかその NFT のところとしまあ機能は多分もうないんだけど、ジェニーバとかはコンセプトとしては近いんですかね、そのブランドのコミュニティみたいな作る、
なんかブランドのコミュニティとしては近いんですけど、そのユーザーのなんか貢献度合いを測れるとか、それがあの、まあ、いわゆるあのロイヤリティプログラム的な意味だと、あのジョギーの方がそこは強いですかね。
なるほど。
なんでスタートがそっちで、でそれであのもう少しチャットとかそっち系に行ったって感じですね、
どんどんブランドはその TBL 的には増やしていきたいっていう、 TYB 的には増やしていきたいっていうところなんですか。
なんか多分
確かリリース時にはなんか8社とかって書いてました
ね。ああそうなんですね。
なんで多分そこは今オンボーディング中なんじゃないですかね。
結構なんかリテールとか D2C 業界から注目されてますよね。
うん、まあコミュニティ作りがすごい上手い人ですからね。
うん、いやアフターボイスマジでイケてたんだけどな、
うん、
ブランドとしては。まあ、メンズコーナーが本当にもうなんかおまけ程度でなんか恥ずかしいっていうのはちょっとあったんですけど。
沼さんがなかなか入れない店舗ですか。
そうそう、なんか男入って男性入ってきたみたいな。
別にいいんじゃないですか。
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
今回も終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターも毎週発行しているのでぜひ概要欄から購読してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。